度のアートトピックの会、デザイナーのマガラです。
オキチュウです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもう今日はね、うん、あれですよ、まともに人と喋ってないんで、僕
制作期間中ですか。
声がね、
出していこう、
声出していこう、うん、というか
もうね、
声出すところから始めなあかんようなやつがポッドキャストやってダメやん話題を出すとかやる。今日は話題がないですわとかじゃないですからね。
声を出すところから出すとこから
始めのダメですから。
そうしよう。夏本番、梅雨明けするよ、ね、これが流される頃には梅雨明けしてるんじゃないかな。
っていうか、そもそも梅雨入りしてたんやっていう話ですけどね。
まあ最初の方にめっちゃ降ったけど、ぼんやりやったな、その後は。
そう、梅雨とかじゃないもんな、もう大体、うん、なんか夕立っつうかゲリラ豪雨ばっかりみたいな感じで、
うん、でも私は先日人生一の雷を聞いたね。家が地震みたいにちょっと揺れんねやんか、ガタガタ
揺れますね。
ゴロピカーっつって
近くに落ちたらね、
本当に
ソニックがね、
バッシャーンみたいな感じ、空が真っ暗やったのがもうピカーって、あの巨神兵の閃光みたいにふおーって光ったと思ったらバッシャーンっつって家が揺れるっていう。
ああ、
ちょっとギャッてなって、あの漫画みたいに自分がさ30センチぐらい座ってんのに浮くみたいな状態になって、さすがにねびっくりしたね、うん、あれ、
あ、そうですか、
はい、あ、そうですよ
でも行ってください
そうだね、行こう行こう。私の回はですね、月に一度のアートトピックということで、毎月探してきたアートトピックを紹介していこうと思ってます。
そうなんだよね、
はい、
アートトピックですよ、
はい。でね、今月ですから、7月のアートトピック、
はい、
でじゃあ早速いこう、うん、1つ目のアートトピック、面白いの言ってまいりましたよ。最近私が超注目してる国立近代美術館、うん、
国立近代美術館、
はい、
どこにあるのやつ、
東西線の竹橋っていうところにあって、
ベーコンやってたところ、
ベーコンやってたところ で、はいはいはい、でちょっと前3月4月かなに、あのインポ哲学の工藤哲美さん、あのごっつい辞書みたいな図録出してたとこなんですけど、あそこ面白いね。
うーん、
やっぱそこでしかできない企画が上手という感じなんですが、うん、今回はね、
最近あれやね、なんか話題に上ること多いね。
そうやね、ちょっと面白くて、今回タイトルがすごいねんけど、現代美術のハードコアは実は世界の宝である点、
はあ、
でビジュアルが彫刻っていうね。
パッと聞いただけでは何のこっちゃっていう、
全く意味わからへん
話ですけどね、うん、
でもこのね、思い切ったサブカルよりなちょっとポップなチラシに、
うん、
あのメインビジュアルが、彫刻なんですけど、ヨガをやってる彫刻で、顔はケイトモスっていうね、
うん、
あの有名なモデルの人なんやけど
あ、そうなんや、
はい、
っ
ていうなかなかインパクトのある広告でして、
マーク・クイーンさんのミニチュアのヴィーナスっていう作品だしね、
はい、そうなんです。
ヤゲオ財団っていうところのコレクション展なんや。
そうなんです。
あ、この初めて聞いたっすね、ヤゲオ財団。
そうやろ、日本じゃ全然、知られてないっていうことで今回決まってんねんけどヤゲオ財団ってもうトップクラスの美術コレクションを持つ台湾の財団やねんか。
あ、台湾や、
うん、そのトップクラス、日本、え、世界で10本の指に入るって言われる、だから金持ち財団やねんけど、
うん、
ヤゲオ財団の社長 CEO ですね、
うん、
であの人が一代でその人が気づいた、
あ、
そほぼその人のコレクションやねんな。
台湾資本の大手電子部品メーカーの、ね、
はい、
ヤゲオコーポレーション、
そうです、うん、日本でももちろん株式会社である、
あれやな、あれ日本でいうと村田製作所みたいなもんやね。
そうですね、電子系ですね、
うん、
それの もうだからその社長がほぼ一人で自分で買って作った財団って感じ、うん、
はいはいはい、なるほどね、
うん、でまさにその去年その近代美術館で行われたフランシス・ベーコンの作品を借りに行くときに知ったのがこの野行財団がベーコン持ってて、
はいはいはいはい、
そっから交渉して今回決まったんやけど、
ああなるほど、
うん、
決まり方がモグラグっぽいよね、
そう前やってもらったからみたいなんでその時その野行財団の、う
ん、すごいハイなとこでもそんなことがあんねん
な、あんねんなと思って、
うん、今度なんかおもろいことあったら一緒にやりましょうみたいな、すごいよくメールで書くやつやん、
それそれだからベーコンやるからあのお餅のようなんで貸してもらえませんかっつったら、うん、まあもう、まあ、うち来てやってことになって、
はいはいはい、
この美術館の人が
とりあえず飲もうやみたいな、
そう野行財団のその社長ん家に行くわけですよ、
あ
ほんなら社長ん家えらいすごいことになってるみたいなところから、
はいはいはいはい、
この国立近代美術館っていういわゆる美術館が、
うん、
こういう個人のコレクションっていうの、
うん、
っていう展示っていうのは結構初めてに近いようなやったことない、やっぱコレクション展って明確なテーマがないやんか、
まあそうね、うん、その人のまあ言ったら趣味というか好きなもん、うん、
だから名品展みたいになってしまうっていうのがちょっと嫌っていうのと、
うん、
その野行財団っていうのを出しすぎるといわゆるその会社の広告みたいな打ち方になるから、
はいはいはい、
美術館でやるのがちょっと難しいみたいなね、
はい、
背景があるようで、
まあ特にここのそのコレクターの人はまだ現役バリバリなわけやしな、
そうやね、
その没後とかではないわけですからね、うん、
もともとそのアート好きで20代の頃からプログラミングやりながら5万貯めて買うとかやってた人らしくて、しかもまだ四半世紀20この20年ぐらいでここまで来たっていう、まだ若い50代60代ぐらいの人っぽいんだよね、
まあだからこのチラシの中だけでもね、
うん、
ウォーホルからデビッド・ホックニーベーコン、
そうなんですよ、
有名どころがリヒターとか、
そうやね、うん、来てんねんけど、これがまたやっぱこんだけすごいものを集め持ってるっていうのはさ、
うん、
今もう美術館よりも個人財団の方が大きいのよね、
うーん、だ
から美術館レベルではこんな作品買えへんし持てへんっていうものをやっぱこの八木尾さんとか持ってると、
うん、
だからこんだけ大きくて有名で金的に高いもんが来るのは、
うん、
はっきり言って美術館レベルじゃ珍しいぞっていう展示、
まあ、特に日本の美術館のそのコレクションとかっていうのもね、
うん、
そのあんまりこうなんつうの、最新のもんがどんだけ所蔵されていってんねやってい
う
の
も結構謎やつな、そうやね、でさ、うん、その話で言うとやっぱその今回のねなんか面白いところではね、基本的に最近よくみんなさオークションとかであれが何億円で落札されましたっていうのが、
うんうん、
史上最高額ですっていうのが聞くと思うねんけど、
うん、
やっぱこの10年ぐらいオークションがどんどんその整備されてきて、
うん、
それこそワールドワイドの活動をね、
うん、
してる分価値がさ再評価されてどんどん高くなってると、現代美術でさえも生きてる間に50億とかついてるベーコンのやつとかさ、
うん、
あんなももうなかったわけやん今までは、
なるほどね、
うん、死んでるからこそギリギリゴッホでそれぐらいとかやったのが、
うん
うん、現代美術でそういうのがついてきたから、もう美術館のいわゆる年間予算で買えなくなってきてんねやんか、
あーなるほど、
高い作品が、うんうんうん、だからはっきり言ってその借りてきたりすることも難しいし、
はいはい、
どうやっていくねってなってきた時に、全然知らんかったんけど2011年に日本でな、
うん、
国家保障制度って言って、
うん、
もし借りてきた作品とかに何かあった時は国が支援するよっていう美術的分野に対するその保障制度のな成立ができて、憲法っていうの、
憲法じゃない
制度制度、憲法じゃないか、
憲法ではない、
保障制度、
憲法をいじろうとしてるのは安倍だけですから、
失礼しました、うん、制度ができてて、
うん、
じゃないと、
うん、
この制度がなかったら日本の美術館はどっかから借りてきたりなんてできへんっていうところまで落ち込んでるっていうことなのね、一つ、
なるほどね、
うん、
まあもうこの時点で結構半分ぐらい白旗上げてるような制度ですけどね、これ、
そうやね、
もう日本のアートのコレクションを豊かにするための税金、例えば相続税とかが未だにめちゃ高いとかいうところには手をつけず、
そう、
これ借りてきた時の
保証
をしますっていう、
はい、 でもこの保証制度がなかったらやっぱ借りることさえできへんってことみたい、はいはいはい、だこの保証制度額がもう今回半端ないと。
ああなるほどね、
うん、
うんうん、
結局な、でもその保証制度額の保証制度のお金って税金から出てんねやんか、もちろん。
そういうことや
な、うん、やねんけど、なんていうの、海外はやっぱまだまだ寄付文化があるから、
うん、
寄付していこうっていうの、
うん、
金持ちが、うん、だからそれがあるから結構美術ってもうちょいいけんねんって、
うん、金持ちじゃなくても一般市民でも美術館に寄付を少額でもするっていうのはヨーロッパではもうすごい伝統的にあるみたい
な、ね、そうだね、日本がやっぱそれはないから、こうやって税金から出していかなくて、うん、いけなきゃいけなくって、日本の美術館っていい作品少ないよっていうのもこういうねことにつながってるっていうね、
はいはいはい、
背景があるみたいでね。
で行ってきたんですかこれ。
はい、行ってまいりました、
はい、
っていうのはですね、今回さっき言ってた、
あ、巡回すんねや、ちなみに。
あ、巡回します、名古屋、広島、京都と。
あ、これは
強いですよ、
春日はもうビビるような、うん、ちゃんと保証してくれよってなもんですね。
そうですそうです、はい、それで1回出すからにはもういろんな人にっていう、
はいはいはい、なるほどね、
はい、でこの現代美術のハードコアは世界の宝です。あ、
そうそう、これどういう意味なん。
まあ一つ、現代美術のハードコア、まあハードコア、中核っていう感じの捉え方、核ですね。
あ、そっち？
そっち。
あ、そうなんや。
うん、音楽とかのハードコアとかじゃなくって、
あ、
現代美術の核となるもの、その核となるものは世界の宝ですっていう、その核となるものが2つあるよって今回は言われて、言ってんねんけど、
うんうん、
それが現代美術ってさ、難しくってまだまだって言われてるけど、
うん、
これだけ過去の作品とか今までそのゴッホとか素晴らしい人たちがいる中で、
うん、
それでも現代美術として今生きながら、それを超えるものを作ろうとしてるアーティストがまず素晴らしいですよっていう一つと、
はいはいはい、
こんだけ現代美術のアーティストの作品今価値がついてて高いですっていう、
あ、
これコレクターっていうところからね、今回値段についてが結構明確に、う
ん、はいはいはい、ほんまの意味の宝の意味もあんねや。
そうやね、
うん、なるほどね。
キャプションの付き方が2つついてて、
うん、
美術史的にこんなこんな作家でこんな感じで書いてますよという説明と、その下にはその市場価格の、まあ、何円っていう感じではないんやけど、この時この作家の別の作品がこんな風に取引されてて、こういう流れでこういう値段の付き方してますとか、やっぱコレクションとかコレクターにちょっと寄せていって、
はいはい、
なんでこれが何円なんかとか、
うん、
そういう歴史が分かるような、
それをわしは競り落としましてんっていう自慢にもなってるわけ、ね、
はいはいはい、うん、まあ自慢と見るか、ちょっとそっちに足を踏み込むじゃないけど、どういうとらわれか、
いやでも自慢と思うべきじゃないですか。やっぱりコレクションを人に見せるときは自慢でしょ、やっぱり。
まあ自慢やねんけど、
どやみたいな
でもただの自慢と思ったら行きたくな
る
よ。俺も
だって小学校の時、友達にビックリマンシール見せる時とか、やっぱりこのキラー機能をゲットしてみたいな自慢で見せてたもんね、やっぱり持ってる、俺持ってんねんみたいな、
うん、もうその通りやけどなちょっとビックリマンシールの話とか、
うん、
ネット上でこの人がこの企画した人が少し言ってて、
あ、そうなの、
うん、アートって何かって言われた時にな、
うん、
今その経済学とかそういうところの人たちがものすごく注目してんねんか、やっぱそのオークションで値段が上がっててすごい金がつぎ込まれてんねんけど、
はいはい、
やっぱさ全然その流れが違うから、経済とは、
うん、
いわゆる意味が分からへんねん、その人たちにとっては。なんでアートがこういうことかなった時に、服とかああいうものと違って流行がさリバイバルするから今また値段がつくっていうのは分かんないけど、
うん、
消耗品じゃないから、
うん、
また高くなって常に家に残しておけるっていう、
うんうん、
最近で言うとビックリマンみたいなもんですよね、みたいな。
あ、
うん、ちょっと分かりやすく言うとね、
まあ、だから言ったら現代美術につく値段っていうのは、
うん、
結局その、まあ、その時の市場経済の状況とかもあるけど、
うん、
その何が高くなるかとかっつうのは結構なんつうの、うん、誰も測れないというか。
そうやね、そうやね。このやっぱね、台湾の財団ということで、台湾とか中国とかのアジアの人たちを集めているっていうのから始まったりすんねんけど、
うん、
まあ、今生きてるというか、まあ、ちょっと前に死んだ人らのも、まあ、現代美術やったりするやん、
うん、
でその死んだね一人の中国の作家がパリに行って、うん、パリで絵描いててんけど、うん、パリで死んだと、
うん、
で中国の作家って結構行っても当時は戻ってきてたから、
うん、
中国で戻ってきて描いて死んだから、うん、中国に作品が多くあることが、ね、多いねんけど、うん、その作家はパリで死んだからパリに作品が多くあると、
うん、
で別に全然見向きもされてなかったんけど、例えばその古いマティスっているやんか有名、うんうん、あの人の、研究がされていくうちにその死んだ人は結構マティスに近いというか傾倒してたとかで、
うんうん、
その人の作品の中からまたマティスの研究にこう反映したりすると、
うんうん、
ほんだらそこの無名で死んだその人の価値がいきなり上がりだして、
うんうんうん、
で上がる前にやばいと思って中国のお金持ちの人たちが頑張って自分とこの中国人の作家があって高い金でも買うとすると、
うんうんうん、
ほんならニューヨークのオークションでその人の小さい作品がめっちゃ値段が上がってしまうみたいな状況になるとか、
うんうんうん、
もうどっから何で高くなるかわからないんですよねみたいな。
あそうなんか今、うん、そうそうなんかちょっと思い出し言いたいことがあってんけどちょっとあんまり完全に思い出されへんねんけど、
うんうん、
なんかビックリマンシールとかちょっと戻るけど、
はいはいうん
例えば中野ブロードウェイとか行ったら、
うん、
すげえレアな、
はいはいはいはい、
カットされてないシートの状態のやつとか あとめちゃくちゃ限定のやつとかがプレミアついてたりとかっていうのは、
はい、
もともとその出展されてるというか流通してる数が希少やから価値が上がるっていうのがすごい分かりやすい。
分かりやすい分かりやすい。
だ現代美術っていうのは基本的に全部一点物っていうか、まあ、もちろんエディション切ったりするやつとかもあるけど、
うん、
基本的に一点しかないっていうものに対してどういう値段をつけるのかっていうのは、うん、その、まあ、さっきのその中国人の人とかはマティスの何かこう新しい新解釈みたいなものにつながるような、
うんうん
何かみたいな。
そうですね。
その美術史的な中でその価値があるとされるものとか、
うん、
あとはまあ社会性とか現代性を反映したものとかっていう、まあ、説明があって初めてこうなんつうの
価値が
出るわけやん。
はいはい。
で、まあ、すごい卑近な話やけど、俺今ちょっと絵描いとるんですけど、
うんうんう
ん、ちょっとね、なんつうの悩んでてね、僕。
ほう。どうなさったの？
なんかね、
うん、
まあ僕は結構ね、ある意味めちゃくちゃすごいオーソドックスな絵描きのつもりやねん、やっぱり僕自身が、
はいはい、
個人として、
うん、
そのそれこそ先週まで、
はい、
モグラグラジオ一緒にやってる野村くん
は、
はい、結構この前ニューヨークで作品を出したりとか今結構活発な活動してんねんけど、
うんうん、
野村くんはもうすごい明確に、
うん、
その現代アートの世界でどうやってやっていくかっていう視座に立って自分の作品を、はい、そこの中でなんていうの流通できるような意味付けをした作品を今制作してて、
わかります。
でそれで結構階段をこう上がっていってるわけな
ん
やけど、
ねうんうんうん、
なんかその俺そういうのは結構なんか勉強とか知識とか興味のレベルでは俺もあんねんけど、うん
はいはい、
ただまあなんつうのいざ自分が絵描くってなった時にそのまあ割かしなんつうかな。まあ、いわゆる村上隆さんとかが超批判するような、
はいはい、
すごい自分の内面から出る何か的な何かみたいなのとかって、はい、どっかでちょっとまだ信じてる部分とかがあるような絵描きで、
はい、
僕って、
はい、
でそれで結構今結構デカめの絵を描いてみたんやけど、
うん、
なんかね、
うん
結構初めてのことがちょっと起きてね僕
何何
これでも流すかどうか分からない、まあ、なんか結構ええ感じで描いてたんやけど、
うん、
完成も間近なんやけど、
ほいほい
になって、うん、急にすごいつまらん絵やなって思ってしまって、
まさになんか古い作家じゃないけどもうダメだビリーみたいな、
そう、そこでビリっていけへんのね俺、
うん、いかんでいいと思う別に、
で、
うん、
すごいなんつうの なんかこう自分の中でのこう基準みたいなのなさに、
はいはいはい、
すごい今ヘキヘキとしてるつ
うか、あらあらあらあら、
全く指標がない状態で今までよう絵描いてきたなみたいな感じになってて今。
ああ、なるほど、
うん、
それちょっと困るね。
だからむしろその、うん、ちょっとそういう時期に来たんかもしれんねんけど、うん、その自分の絵みたいなものってどういう特徴があって、
うん、
どこがこうみんなが絵って言ってくれてんのかみたいなのをちゃんと分析して、はいはいはい、そのいよいよこう、そのなんていうの、
現代美術の
売れるというか、何かの基準、よし、世の中にある良さとかに、はい、
うん、
それを自分の武器を使って画面を作ってい
く、
いく時期に来たんやなって思って、
はあ、
そうじゃないと、なんか俺が飽きるか飽きひんかだけで今までやってて画面がでかければでかいほど1個の画面にかかる時間が長くなるから、
まあ、の
今もほんまにもうすごい、でもかんここまで来たらもうやめれへんし、
うん、
筆を止めることもできひんみたいなことなんです
けど、はいはいはいはい、完成させずに終わるっていうのは一番ちょっと寂しいしな。
でもまあそういうテンションの落ち込みみたいなんて、なんかこういうので画面に出たりとかしても嫌やからと思って、
うん、
無理からこの部分、この部分は綺麗なとか言ってやったりしてんねんけど、
意外と自分そう思ってても周りの人が見て違うかったら、それはそれで私はありやと思ってんねんけどな。
いやだからもう今はだからまだ人に見せてない段階やし、
うん、
なんかでもちょっと俺絵描きとしてちょっと岐路に立ってるかもと思ったりしてて、
まあ、
全然関係ないんですけど、
いやいやいやいやいや、そっからどう価値をつけていくかっていう意味ではね。
そうだから結構やっぱり絵描き、まあもちろん俺も20代後半ぐらいからその絵を売ったりとかもしてるし、
うん、
その売るとか買うとか、
うん、
コレクションするとか作るとかに関して
は
いろいろ考えてたつもりやったんけど、
うん、
いやちょっとね。
でもそれこそで言ったらもう現代美術で今めっちゃ高いトップクラスに入ってる、それこそのベーコンさんなんてもうザ画家側で自分の好きなものを、好きなテーマっていうか、でもテーマがあるな、いつも
テーマ
なんか興味があるテーマのものを何連作か書いたり、
そう
そのテーマに飽きたら別のものやったりとか、
そうそう、だから結局そのセルフプロデュースっていうか、
はいはい、
その現代美術作品は現代美術史の中でさっきの中国人みたいに動機づけをしていくっていう人もいれば、
うん、
ベーコンみたいに自分の中の明確なテーマに沿って、
うん、
フランシス・ベーコン氏の中で今これをやってるみたいなところでアピールするとか、
はいはい
はい、なんかしらやっぱりこう見る人が入りやすい入り口を考えるっていうのは結局作る側にとってもその作るモチベーションになるなっていうのをすごい感じました、
はい、深いな
っていうか今更かよって感じやろうけどな、これ聞いてる人とか絵描いてる人とか今更そんなこと言ってんのかよって感じやけど、俺の中ではかなりリアルに最近感じてて、
なるほどなるほど、
だからまあその、まあ、無理やりアートトピックに戻すと、
はいはい、
まあこれはコレクションの展示段階で、
うん、
やっぱコレクションするっていうことのモチベーションも結構それに近いんちゃうかなっていうか、うん、
この人はテーマがある、
うん
うん、結構なんかもうザいい人みたいな感じで、この八木尾財団のそのトップの人な、
うん、
アートは身近に、
うん、
だから倉庫に眠らしたりとかじゃなくって、うん、あの家の写真とかも出てくんねんけど、うん、オフィスとかもう全部飾ってあるような感じ、
ああなるほどなるほど、
うん、そんぐらい家が素晴らしいっていうことやねんけどさ、
まあ飾れる家に住んでることも重要な、
う
ん、
だから自分家からこう貸し出すみたいな感じ、
はいはいはい、まあハーブ&ドロシーみたいな人もいるけどな、
そうそうそうそうそうそう、
きちきちになって持てるみたいな、
そうなのよ、
う
ん、だいろんな方法があるとは思うねんけど、
うん、
今回は結構大きいのが来てて、もうこれ見に行ったら全部現代美術総ざらいできますでぐらいの、
うんうんうん、
でやっぱりあの 家に飾ってるっていうさっき言ったと思うねんけど、うん、会社めっちゃ忙しくて、
うん、
家帰ってきた時ぐらい楽しい自分の好きな後に囲まれたい、
うんうん、
だから飾れないもの、だから映像作品とかインスタレーションは買わない、
はいはいはい、
ほんで暗かったりグロかったりそういうものはほぼない。
あ、なんかそんな感じ のこのチラシに載ってる作品だけでもかなりある種のこうスキッとしたこう、
そうそうそうそう、
気持ちよさみたいなのもあるよな、
うん、
っていうかこのアンドレアス・グレスキーさんの V&R っていう2011年の作品めちゃくちゃいいね、これ
これ、
うん、
あ、この写真作品、
あ、これ写真な
ん、写真やね、
本当かと思った、
写真なんですよ。
V&R っていうとまあね、あの AV のメーカーかよって感じやけど、
そうなんや
まあどうでもいいですけど、うん、なんかおしゃれというかこう飾ってて毎日目に入ったら気分良くなる映画多いよね、
うん、
うん、
お風呂場とかね、トイレとかやっぱそういうとこにもあったりするみたいで、
うん、
だから見に行って面白いですよ。でね、一個今回仕掛けがあって、やっぱ美術館側が頑張ってるんやけど、
うん、
展覧会を別の角度から楽しんでいただくためにっつって、最初に50億あるとあなたにお渡しします、
はいはいはい、
っていう感じで見ていって、で最後に自分の好きな絵を飾ってあったやつを組み合わせて計算すると何億なるかとか出んねんやんか、
うんうんうん、
でも50億あっても全然買えねえなみたいな感じとかが分かるようになってて、はいはいはい、そういう仕組みが施されておりまして、
はいはいはい、
だから結構キャプションも詳しいし読まなあかんこともいっぱいあるし、
うん、
でそれプラス70点かな、結構来てんねんけど、それも10章ぐらいに分かれてて、
うん、
ミューズとか、
でも10章ロード張りに
長い
長立てされてんな
そう、
うん、
ミューズとかスゴーとか威厳とか分かりやすい単語で分かれてて、でなんでそれが
崇高と威厳まとめてまたそれ、
それが崇高と威厳の違いについて書かれてたりするわけよ。威厳の方が崇高よりももうちょっと自分たちに身近であるとか、
あ、
そう見えませんかとかさ、
はいはい、見ていい、
これ、あ、でね、小さい手帳みたいなあの冊子が配られて、それでいわゆる50億あなたの中で何買いますかっていうので、結構細かく値段とかその人のいわゆる市場価値みたいなのがね、うん、
このでもここの今からあなたに50億をお渡ししますからうんぬんってこう書いてある面白い文章の右にある注意事項の一発目、めっちゃしょうもないコンプライアンスが書かれてるけど
そうなんですよ。
1、本当に50億を差し上げるわけではありません。分かっとるわそんなこと入場料1000円なんぼのやつで50億もらえるわけないやん。
そうなんですよ、そうなんですよ、
うん、しょうもないこと書くね。
まあ書かんとね、なんでくれへんねんとか言うクレーマーがいるんかもしらんやん
だるいっすね、
うん、
この前さ、
うん、
俺あの炭酸ジュースの新作飲むの好きやからさ、
はいはい、
なんかブラジルから来た、
うん、
なんかグアバ味のジュースみたいな、フロムブラジルって書いてあって、なんかあブラジルかと思って、まあワールドカップに当て込んだ新商品やなと思って、コカ・コーラから出てるやつで、
はいはい、
飲んで、まあまあこんなもんかなと思って裏見たら、本製品は日本で企画され日本の工場で製作されていますって書いてあって、じゃあフロムブラジルってなんやねん
と思いながら、どっから何がないの
まあフロムブラジルっていう FROM ブラジルって書いてあるだけですみたいなことかなと思ってんけど
いや分からんで、日本で企画したけどブラジルまで行ってガバ買い付けていくかもしらんやん
いやもうコンプライアンスがもう半端ないからな、
はいはい、
だるいなと思ってね。
難しいですよねその辺の企業の絡みはね
はい、はい、
っていうね展示なんです。
うん、
面白いですっていうかやっぱり何かのコレクションを持ってくるってなった時の美術館側の企画と見せ方とかがトータルで気合入ってる、
うんうん、よし、まあ結構、
うん、
一般 その全く美術に興味ない人にとってはある意味ハードルの高い展覧会かもしれへん
け けど
がゆえに、こういうちょっとゲーム50億差し上げますゲームみたいなを、はい、まあこれはかなり美術館側がかなり苦心して出した見せ方の一つやと思うし、
そうだね、うん、
で実際まあその何て言うのアートのまあ マーケットというか、うん、で起きてることとかコレクターとか、うん、あとまあ僕がさっきちょっと言ってしまったしょうもないトロを しながらものを作ったりしてて、はい、それと同じような感じで集めてる人もいるみたいなところに触れると、
うん、
まあ美術おもろいなってなるかもしれないですよね。
そうそう、ちょっとだから、うん、なんていうの、一般の人が行ったらそこの面白さ、こんな感じで美術って売買されてんねやっていうことと、まあ、アーティストが行ってもそこら辺のちょっと裏側が結構知れるというか、
うん、
あのこの作家、うん、そんなに生きなくって1000万レベルやったけど、つい一昨年死んで、そっから死ぬとやっぱピースが少なくなるから、うん、こんだけ値上がりしてしまいましたみたいなことがちょっと分かったりとか、
うん、まあ押村区はちょっとこのタイトルがやっぱ分かりにくいなって感じはするんやけど、うん、結構なんかアートワールド的なノリやなって思うんだけど、これは多分オリジナルのタイトルの英語をわりかし直訳してる感じっていうか、
いや多分オリジナルがこれやから、
あオリジナルはこれで下の英語はこれを英語にしてあるって
こと。そうそう、あ
じゃあなんか
基本さ、なんかのコレクション来るときってさ、なんていうの、なんたら美術館展とかやるやん日本って、うん、でそういうのがこの矢業財団コレクション展やと面白くないから、
はいはい、
変わったのつけようぜっていう。でも私これ成功してると思う。
なんか
人いっぱいで。
あ、そうなの。
うん。しかもやっぱり矢業財団コレクションってこんだけ大きいのがやることが珍しいというか初めてかもしらん やったかな、うんうん、からかして全部のキャプションちゃんと英語もついててさ、
はいはい、
海外の人もねいっぱいいましたね。
うん、うん、まあわりかし台湾やったらね持ってきやすいっちゃ持ってきやすいんで、ね、
でこの夏丸々やから夏休みやしね。
そうやね、
うん、
ちょっとまあ今の老作ができたら見に行こうかな。じゃあ
ぜひぜひね。でやっぱりさ、それこそ映画は映画館でっていうのと一緒で、
まあそうやね、
うん、日本人がガンガンこの美術館に展示見に行かないと結局美術館資金もたまらずいい作品も買えないっていう、うん、負のループに落ち込んでいくっていうことですわね。
しかもまさかの我ら国民が知らん間にそういう保証制度みたいなところも決まっちゃってて、はい、これでこの作品でなんか傷でもいったら我らの税金から出る、
払われるっていうことですからね、うん、
難しいところですよね、
うん、難しい
インフォメーション。
はい、現代美術のハードコアは実は世界の宝である点。8月24日まで東京国立近代美術館、東西線の竹橋駅からすぐのところです。上野じゃないよ皆さんぜひ行ってみてください。
これ巡回も言っといたら、
あ巡回はねこの後、名古屋市美術館、広島市現代美術館、京都国立近代美術館に行きます、
うん、まあ、
秋冬春までね、来年の
春まで、
うん、なので日本中の各地の方もぜひ楽しみにと。
そうですね、名古屋が9月から10月末までで、うん、広島が12月中盤から来年の春まで、その後京都が6月手前まで、はい、来年の
さっき言ってた、そうそうたるプラスやっぱアジアの人ってやっぱ結構知らんことが多くてさ、
うん、
そういう人らの見れるのは面白かった。
うん、
うん、
なるほど。
はい、
はい、ということでこれだけ、
いやもう一個あります、
はい、
じゃあ2つ目のアートトピック。私の好きな家の近くにあります練馬区立美術館で行われておりますスタンドアップジョー、明日のジョーの時代展
立つんだジョー、
立つんだジョーです、
うん、
漫画家やねんけど、この千葉哲也さん練馬区に住んでるらしくって、なんかそれもあって初めての原画展っていう。
練馬ダパーカーや。
イエスイエス、これもね夏休みに合わせた展示なんですけど、
うん、
原画、明日のジョーの原画がまずめちゃめちゃいっぱいあんのと、
うん、
プラスしてその時代展やねんけど、その時代って戦後のまさにジョーの世界やけど、戦後で結構日本不穏な感じから高度経済成長していく時の、
うん、
それに関わった他の美術家の作品が来てたりとか、
うん、
その時の資料とか、
うん、
そういうものもたくさん来てます。ビリケンさんがね結構ポスターとか本とか、
はいはい、
貸してて、いろいろ
ビリケン紹介、ね、
そうなんです、
うん、
それもいっぱい来ててですね、なかなか
明日のジョーな、
うん、
結構これ年齢層高いですね。
年齢層高い。でもなやっぱここは国立美術館なのもあって入場料500円やねんか、
うん、
で学生300円とかで、だからね 子供もいっぱいいたよ。
今の子供、明日のジョー完全に知らんやんな。
いやでもな、知ってんちゃう、ちょっとは。
最近なんかさ、うん、このぐらいの時代のキャラクターをさ、うん、超パロディにする CM めっちゃ多いやん。
多い。
明日のジョーもうあれちゃう、もうなんか二日酔いして立ち上がれへんくて
立つんだっつって
言われてるやつやと思われてんじゃないのこれ。
そんなんひどいわ、
これね、
うん、
もうこの寺山修司があの
三木
氏死んだ時に葬式やったりとか、
そうそうそう、よく知ってんな。
これあれは有名ですもん、
うん、ま
あ、
う
ん、
そのね祭壇来てますよ。
あ、そうなんや、
うん、葬式行われてる。
うん、まあ、あれはどっちかっていうとハプニングの一つとしてやったんやけど、
そうそうそう、
当時ワイドショーがガチで取り上げてて、
そうそうそうなんですよ、うん、雑誌とかにこの日に葬式やるから来てねみたいなのも載せて、
うん、
もう本当に
そうやんな、
史上初の嘘というかこの世に存在しない人の葬式がね、
そうやんな、
うん、とかね、だから反芸術っていうの、そのなんていうの、この社会に鬱屈としたこの社会に対抗して、
うん、
頑張れみたいな、立つんだだね。
そうね、まさに、まあ、いわゆるこうならず者の拳一本で的な、
うんうん、成り上がっていく、ま
あ、みんなが好きなストーリーつうか、
そうですね、
うん、特に日本人が好きなストーリーって感じだよね、うん、めっちゃどうでもいい話なんですけど、最近あのエンダーのゲームっていう映画を、
はあは
あ、DVD で見たんやけど、
はいはいはい、
まあ、これに関してはまあもうちょっとしたら上半期映画談義やるんで、詳しくその時に喋れたら喋るけど、
うん、
もうほんまにアメリカの映画やなって思った。すごい戦争に勝つ側の視点じゃないとこのセリフ出えへんなっていう感じの。
そうなんや、
うん、なんかもうちょっと期待してんけどこんな感じかみたいな。なんかこれ日本やったら主人公が碇シンジみたいなやつやねんか。
ほうほう、
最初の15分ぐらい碇シンジみたいな感じやねん。
ちょっと家にこもってるというか、
うん、
うだうだして
る、細いし、
うんうんうん、
やのにこいつめっちゃ万能で、
うん、
何でもできんねやんか、
うん、
だからこれ日本やったら多分もっとうじうじした主人公になったんやろうなって思いながら、こう自分の中で頭で保管しながら見たら結構楽しめたんやけど、
うんうん、
でもいかんせんそのすごいダイジェスト感がまず半端ないねんけど、多分原作小説が結構有名らしいんやけど、俺読んだことないけど、
うん、
の全部をこう2時間に凝縮しようとしすぎて、
うん、
すごいなんか主人公の成長がほとんど描かれへんっていうか、最初から結構何でもできるやつやねん、
はいはいはい、そこを少しずつできるようになるのが面白いのに。
そうで、そこでクライマックスでその主人公が言うセリフっつうのがさ、うん、なんか勝ち方が大事なんだみたいなこと言うねんけど、まあ詳しくはまあこれだけ言っても全然ネタバレじゃないと思うからあれやねんけど、俺はそのセリフにすごいちょっとした嫌だみを感じたっつうか、これ日本のなんかこういうストーリーからは絶対に出てけへんセリフやなと思って、結構なんかそんなこと思いましたけど。
なるほど、明日のジョーは日本的だよね。
明日のジョーはまあね、
いいよ。あとね、同じ頃の作品やっていうので、牛ちゃん、篠原牛尾さんの作品来てんねやんか、あのバイク
ボクシングつながりで、
そうそうそう、それもあるし、ちょうど時代もやねんけど、
うん、
キューティー&ボクサー見てこれ言ったらね見れるしよ、ゆうちゃんの作品
見れるじょ、
見れるじょ、見れるよ。
明日のジョーにちょっと釣られてもって見れるジョーになって
見れるジョーになってしまった、
うんうん、
私結構見たばっかやったからちょっと感動したもんな、わあ見れると思って。
あ、ほんま、
うん、生の作品。
キューティー&ボクサーって面白いの？
うん、
俺あの人をそもそも知らんねんけど全然、
あ、
篠原牛尾っていう人、
あ、知らんでも見ても面白い、面白いというか、うん、夫婦の話やから、はっきり言ってアートプラス夫婦やから、
うん、
もうなんか感じることが多々ありすぎて感動する。
ああそうなんや、
うん、
すごいなんかそうなんや、感動する情なんや、
感動する情なの。やっぱでも原画でさ、最終回のあのさ、灰になって真っ白になるやん、情が、
うん、なるね、
あれやっぱちょっとドキ震えるというか、うわーって思ったな、原画であれ見た時。
あ、
そもそもそんなめっちゃ情にはまったわけじゃなくて、単純に読んだことあるぐらいやったけど、
うん、
いや生で 見ると
感動した。今日は、うん、俺もなんか前回読んだな一応、
うん、素敵ですよ
そうね、
うん、現代美術を見た後に少し日本の時代を知るっていうね、
はいはいはい、
熱い時代を、
はいはい
はい、
なるほど、
はい、
これだけですか今日は。
はい、これだけですよ
なるほどね、
うん、
そうね、ちょっと俺が結構最近何を見てなくてね、
そうよ、乗ってきてくれないと、
うん、思わず心情を吐露してしまいましたけどね、
はい、まあね、でもこのそのジョーのやつ時代点って言って、じゃあそのなんていうの、暗黒舞踏の立ち上げた土方辰巳さんとかのやつとか、はい、その時代の
ベーコンでも出てたよね、
うん、そうそうそうそうそう、
うん、
人たちがねやんねんけど、あの人の問題あったやん、ろくでなし子さんの。
ああ、ろくでなし子さんアートトピックやんこれ。
そうなんですけど、うん、あれはもうちょっとみんな自由に考えて、もうねたくさん上がってるから、うん、ちょっと見てほしいなと思った。
俺あれろくでなし子さんの事件を、
うん、
ツイッターで知ったんやけど、
はいはいはい、
まず最初に思ったのは、
うん、
まあ全然俺その時詳細全く知らんくって、うん、その 3D 女性器の 3D データを、
はい、無料配布、無料ちゃう
じゃない、あの配布、
配布すると
っていうか、まあその時はなんか売ったみたいなことも書いてあったと思うねんけど、
うんうん、
自称芸術家ね、
はい、
でそれだけ、
うん、
で全くその後、まあいろいろ情報は知ったんやけど、そのまずファーストインプレッションで思ったのは、
うん、
別にこれダウンロードしても硬、
うん、
いやんって思ってもしプリントアウトしたとしても
、せやせや、カチカチ、
うん、だ何にも使えへんやんか、
うん、
言ったら、
うん、
エロいことに、
うん、
である以上、うん、これは別にわいせつではないなと思って、
うん、
だからマンコの形をした造形物に対して女性器っていうタイトルがついてるだけの美術作品がわいせつやっていう感性が俺には全く理解できないなと思った。そうやね、そうやね、
はっきり言ってそこはおかしいねんけど、うん、でなんか、
うん、でさらに見ていったらなんかボートなんやろあれ。
ボート、おうおうおうおお、あの水の上に浮かべるな
そうそうそう、
はいはいはい、
じゃあより一層だから別にその
尺もおかしいしな、
女性器の形したボートの作品データなわけよ、言ったら、
はいはい、あれ作品データボートなのか、
うん、
はい、
より一層逮捕の意味が分からへん
から、分からへん、なんかどうやら私がまだ調べ、私も全部調べきれてないねんけど、うん、とこによるとこの前さ 3D プリンターで拳銃とか出たやんか、うん、あれみたいに 3D プリンターの規制がすげえ今高くって、うんうん、それに関することでそのわいせつ罪みたいなのがくっついたじゃないけど、
うん
うん、3D プリンターでデータを配布するっていうことへの規制が結構裏でだいぶ重要視されてるから、
うん、まあそうなんやけど、
うん、っていうのを見たよ。
いやでもね、なんか俺それで言ったら、
うん、
あの 3D プリンターの拳銃に関しては、
うん、
MIA、
はい、
ミアの新譜の PV ぜひ見てほしいですね、
はいはいはいはい、
めちゃくちゃかっこいいんやけど、
うん、
もう 3D プリンターで作った拳銃をものすごいあの出しまくってんねんけど、
はい、
でもそれが結構なんか未来のギャング感があってすげえいいねやんか。で結局さ止めれへんやん、うん、そういうものっていうのは、
うん、
だからさ、なんつうの、それによってさ、ミアみたいに、
うん、
そのフューチャーギャングフューチャーヤンチャネスみたいなのを表現することも別に俺はいいと思うし、
うん、
だからそのなんていうの、そのデータやん言ったら、
うん、
に関してそのまあだから使えるか使えへんかで言うと 3D 拳銃に関しては最悪使えてしまうから、
はい、
あの違法性はあると俺も思うけど、
使えないしと、
硬いやんって思って
硬さ
ない、別にこれ使えへんやんって思ったから、
うん、
使え、無用の無用の長物こそもうほんまアートの、まあ、言ったら一個の極みみたいなところがあるからさ、うん、あれがだからあれはわいせつじゃなくてアートやっていう風に、
うん、
なのの俺は境界は硬いか
硬いか柔らかいすごいとこですね。
だから正規として、
うん、
使えるかどうかで単純に見ればいいんじゃないかなと思って、
使えたらわいせつ罪になるのか
な。なるでしょ。それは
それはさ、じゃあさ、アートやからっていうわけじゃなくて普通にダッチワイフとかさ使えるもん販売してんのも、あれほんまはあれ闇で回ってんの、
闇ではないけど、
表向いてやったらわいせつなの、
ジョークグッズっていうカテゴリーや
から。そんなあんの？
おもちゃとかって基本的に
見て見ぬ感じ。
別、そうそう、結構グレーゾーンっていうかさ、あ、うん、これをどう使うかはあなたの自由ですよみたいなことやね。
そうな
んだ。そういう意味ではもうデータってそういうことやんって思うねんけど。でもまあそのね、性器っていう、だから、うん、なもしかしたら男性器やったらな、硬かったら使えるかなとは思ったんやけど、女性器硬いと使えへんしなっていうのだけは僕はもう最初に思ったっ
す。もう硬くても使えるってことちゃうん。
いや使えへんやろわ。そんなフェチがそのうち出るかもしれんけど、 3D プリントアウト性器フェチみたいな。
それやったらこの前のそれこそインポ哲学なんかさ、男性器まんまやったけど。
そうやろ、
うん、
そうだから性器とかを美術作品に使うっていうのはものすごい、だからプリミティブな、
うん、
プリミティブアートの頃からやっぱり
よくあるけどな。
やしお祭りもあるやん、男根崇拝とか、うん、そういうものっていうのはもう人間がセックスをして、
うん、
それで子供を産んで育てて繁栄してる以上、
うん、
もう超基本的なテーマの一つやから、はい、性器っていうのは、
うん、
それをそのわいせつっていう基準は単純に俺は使えるかどうかで判断すればいいと思います。
みんな出てきたとこやのにな。
また名前も多分こうワイドショー的に取り上げられやすかったよな、
ろくでなし子さん、うん、なるほど、かわいそうな、ひどい。
まあまあね、どういう結構なんていうの、擁護する派も結構目くじら立ててるけど、
うん、なんか立てるというよりももうちょっとな、ちゃんと。
でも多分俺の友達のドームさんっていう漫画家やったらこう言うと思うけど、
はい、
これ入ったやん、こういうされたやん、うん、これで漫画描けるって六重なし子さんって漫画家やろ。
そうです、そうです。
これで一本漫画描けるって、
そうやね、
思うべきじゃないですか、思ってると思いますよ僕。
思ってるやろうな。ベストセラー間違いなしですね、
うん、だから別にそれはそれとして、だからまあもちろんその卑猥かアートかの境界を考えたりとかっていう言説っていっぱいネットに出てるけど、
うん、
別に備えあれちゃうって思うけど、まあ、表現の自由みたいなとこまで行くともう俺はもう広すぎて、俺はもう
分かれへんという
か、あんまり興味がなくなっていくんで、どんどん。
そうですね、
単純に俺はデータとしては硬くて使えへんから卑猥じゃないと思うし、ろくでなし子さん単体としては一本漫画のデータができたんじゃないですかと思うんだけど、うん、
素晴らしい意見ですね、うん、もうちょっと調べていこうかな、ま
あ、そうね、
うん、
はい、
っていうぐらいの7月でございました。
はい。
エンディングでーす。太田です。
はい。じゃあインフォメーションお願いします。
はい。ただいま内田ゆりか個展ただただ私開催中です。7月の27日日曜日まで、
はい、
今週いっぱいになります。
でございます。
で7月の26日土曜日の18時からはクロージングパーティーを行います。
はい、
ね、内田ゆりかさんも参加してくれます。じゃなくて参加するのは当たり前、
ね、ぜひ内田と喋ってくださいって感じで、
はい、
でこれが終わりますとモグラグはちょっと夏は暑いのでお休みということ
になります。そうですね、毎年
毎年ね、
ながら、
はい、で京都のモムラグの方も今週は広島のヘンテコショップ絶滅危惧種さんという、
はいはい、
ところが出張でショップをモムラグでやってくれてるんですけど、
はい、
モムラグもこの展示が終わるとちょっとメンテナンスのため8月いっぱいはお休みということになっておりますので、
はい、
皆さんよろしくお願いします
。よろしくお願いします。
はい、ということですかね、
はいはい、
じゃあまあ9月以降の展示についてはまた来週以降のね番組でということで、
はい、もう決まってはいますけどね、
はい、もうすごいスペシャルな展示が下半期も続きますんでどうぞよろしくという感じ で
お楽しみに。
はい、モグラグラジオは8月中も毎週ちょっとねいろんな企画をぶっ込んでいこうかなと思ってます。
はい、
はい、これからもどうぞよろしくというわけで、なんと今回でモグラグラジオ240回だったわけなんですけど、
お
ー、モグラグラジオね、やってきました ね、これ本当にね、
一重に皆様のおかげです。
そ ね、300回とかまた何かやりたいですけどね、イベントとかね。
本当だね。
はい、そんなことも考えながら、というわけで、モグラグラジオボリューム240回でした。